松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは東海理科硬式野球部部長の久能正人さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします、
は
い。
もうあの3週目になりましたけど、久能さん、はい、ちょっと緊張はほぐれてきましたか？
そうでもない
まあでもこう言語化にするのがおっしゃりながらね、はい、松本さんの話に大きくうなずいていらっしゃって、
はいはい、
でも小学生の時から今までずっと野球人生を送られて、はい、もうずっとずっとね情熱で動いてこられてる、素晴らしいですよね、
はい、ありがとうございます。
あでもあのそうやって外部の講師を招いて皆さんと盛り上がろうという時点でもすごく柔軟性のある方なのかなと思います。
私もあの、ね、声かけていただいてる側ですけど、はい、すごいなんですかね、トライしていく勇気とか素晴らしいと思うんです ね。
だってもう長年その野球に携わってたら、いわば久能さんが指示して教育しても成り立つぐらいの知識やご経験はある中 で、
は
い、それでもやっぱりもっともっと学べるにはっていうふうにね、はい、
うん、あの実際おっしゃる通りなんですね、うん、で今東海理科さんが所属している東海地区というのが、
はい、
日本選手権都市対抗全国の大会の中で上位のチームはほぼ東海地区から出てきてるんですね、はい、東海地区はすごいレベルが高いんですよ。でその東海地区に中日ドラゴンズの OB の方たちがあちこちのチームに関わってったりするんですよね。す、
はい、
あとはメンタルトレーナーとか、
はい、
うん、そんなところに私が関わっている変な状況が起きてる。
いやいや変だなんてそんなねえねえ、はい、もうアスリート人材ならお任せくださいぐらいたくさん著書が今もここにスタジオにありますけれども、はいはい、そんな久能さんとのお話なんですが、毎回こうブラッシュアップとか、はい、まあ、いろいろねインプットもしながらアンケートなども取られているということですけども、
はい、
もう何年もこう振り返ってみて、
はい、
選手の方々の変化をどのように受け止めていらっしゃるんですか、
はい、まあのはい、これも松本さんから、まあ、宿題じゃなくて、まあ、こういったアンケートを取って、うん、でそれが私部長も含めて選手全員がアンケートを取ります。でその回答を、全員に、まあ、公開、
全員に公開なんですね、はい、
するので、はい、まあ、あの選手もあの部長だとか監督スタッフの、気持ちが分かったりですね、付き合いやすくなると言ったような、またあの、コーチ陣も、まあ、選手がこんな気持ちでいるんだなっていうことで、そのまた付き合い方っていうのがまたあの分かってきたり優しくなれたりっていうような効果がありますね、はい、
心にあることを透明化していくというか、皆さんでこう分かち合っていくってことですね。
さすがですね。
なんか競技力が
素晴らしいですね、
はい、
うん、
まさにあのね、桑原さんも私も学ばせていただいてるアチーブメント、はい、選択理論を通じてあのチームをより良き方向に導くお手伝いをさせていただいてるって感じです。
やっぱりこう遠慮しすぎて言わなかったらそれは聞こえないし見える化できないので、うんうん、勘違いとかが生じてしまいそうですもんね。
あの、
は
い、それがすごいあると思うんですね、うん、でそうお付き合いの仕方を分かってないケースが多いと思うので、
良かれと思って言わないことが違う風にね、はい、走っていったり勘違いされたり、はい、ありますよね、
はい、
あとは社会人野球のチームなのでプロ野球選手はっきりとないじゃないですか、
うん、
あの各人の成績もそうだけどチームとしてどうなのかがすごい大事だと思うんで、
チームとしてあのそれはどういうことでしょう、
組織に属してる者同士じゃないですか、
うんうん、
チームとしてあの役割がみんなだと思うんで、
チームの中の一人ということです ね、
そうですね、
役割ですね、はい、家ではお父さんか何かわからないけど、うん、チームの中ではこんな役割なんだよ、はい、っていうことですね、
はい、
みんなには役割がありますしね、
はい、
うん、
久能さんはそのちょっと思い出深いエピソードとかございますか、いろんな選手の方々との、
はい、あのやはりこうちょっと後ろ向きというか、うん、まあ、暗かった選手が明るくなるって言ったところがすごい出てきたので、
はい、
まあ、それっていうのは松本さんが、ワークというあの中で、まあ、あの言葉の重要性ですね、言葉によって、まあ、選手も支えられたり、はい、また勇気もらったりっていうのがすごい多いなと、
うん、
だから本当知ると知らないとでは180度違うっていうのはやっぱりそういった意味でだいぶもう選手の意識の中に、まあ、そういう言葉の大事さっていうのが入ってきてます、はい、
そうなんですね、はい、
そう選手自身が多分感じるのは自分自身と付き合いやすくなったんだろう。
あとなんか今の話を聞いていると野球選手という勝手な私の中イメージもあるんですけども、うん、黙ってとにかく走ったりこう練習したりでも負けた時もぐっと黙ってこらえて涙をぐっとこらえてみたいなこうなんか常にこう我慢しながら頑張ってるみたいなイメージがあるんですよね、はい、どこかで、うん、その姿を見てまた感動して涙をもらうんですけどもでもなんか今の話聞いてたらあ言っていいんだとかね、はい、あ自分がやりたいこと言ってよかったんだとかなんかそういうこう開かれるのかなってちょっと思ったり
どうなんですかねこの誘
われ明るいそんなそこまでいやもう本当に楽しく、はいはい、ワクワクしながらみんなやってますね、はい、今は、はい、
そうなんですね。このアンケートはみんなで一緒に見合いっこしましょう見合いっこっていうかね、はい、見せ合いましょうと言われたのも松本さんなんですか、
はいそうですね、うんうんまあ、そういったことで初めはちょっとみんな嫌がってたところもあるとは思うんですけど、うんうんうん、やりだすとこれがみんな何書いてあるんだっていうのを楽しく見てたりですね
例えばワークの振り返りもそうなんですけど、ゲームを振り返ってるのもあるわけですよ、
はい、
そのゲームを振り返って A さんは感じた、うん、B さんはこう感じた、うん、誰がどう感じたかって30人もだいぶ違うので、でそういうのを見てるとこういうことを感じるんだなって感じ方を知るだけでも引き出しが増えるじゃないですか。
でこう見るポイントとかね、
その通りで
この人ここ大事にする人なんだ、
あのゲームのあのシーンをあの人は気づいてたんだとか、 あの人は気づいてないんだとかって、
なるほど、
知ってるか知らないかでチーム大きく変わると思うんですよ。
すごく視野も広がるってことですね、はい、いろんな人の視野を知れるから、
はい、その通り
ということですね、はい、素晴らしいですね。チームのこうなんかも意識の底上げっていう感じですね。
そうですね、もう本当に、はい、
実際に去年のチームはもう今年のチームに勝てないと思うんですよ。そのくらい知力が違うと思うんですよね。
そうなんですか、うん、
はい、
なんかチーム力って素晴らしいですね、言葉なんですね、
はい、本当そうです。
ちょっと次週もいろいろと聞かせてください、はい、ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所パートナー弁護士の東京オフィスでお勤めの田淵智子さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、田淵さん一つ、ね、お聞きしてもよろしいですか。
はい、
契約不適合責任という言葉があるじゃないですか、
はい
はい、これをもう少しこう噛み砕いて教えていただきたいなと思います。
はい、
はい、
近似の民法の改正で定められた言葉で、はい、それまでは瑕疵担保責任と呼ばれていました。で瑕疵というのと契約不適合というのは同じものと考えられています。瑕疵というのは平たく言ってみれば傷のことなんですね。で契約不適合というのがより分かりやすい言い方なんですけれど、施主と施工業者とがお互いに取り決めた内容、それが契約の内容であり、その通りにできていれば契約に適合してるんですけれど、例えば柱の数が1本足りなかったとか、そういうことだと契約に適合していないということで、これは契約不適合だということになります。そうすると、その契約のに不適合の部分についてはそこを契約に適合するように直しなさいという追加請求とか、あるいはもうじゃあしょうがないこれでいいけれども、その代わりに代金を減額してくれという代金の減額請求とか、はい、あとは逆にあなたたちにはもう修理は任せられないから他の人に頼んで修理してもらうけれど、それにはこれだけのお金がかかるからそれを損害賠償請求するということもあります、それからあとはもう全く耐震性がない建物ができてしまったというのは、そういう建物を注文する人はいませんから、これは重大な契約不適合として建請負契約を解除すると 言ったこともあります。このように契約にのっとっていない、契約とは違っているということを後から手当てするため の、 の責任が契約適合責任で、それによって追完請求、うん、修理しろということ、うん、それから代金減額請求、それと損害賠償請求、そして契約の解除といったそれぞれの手法でその不適合をなんとか是正するか、その損害を賠償していくかということができるようになっています。
はい、田淵さん、例えばなんですけどね、私もこうお家なんか建てたことがあるんですけども、今もその家に住んでるんですけども、はい、契約書ってあるじゃないですか、はい、その建築会社さんとのね、その契約書の言葉だけではなく、その図面とか、
はい、
もうその図面にのっとったことと違いますよねっていうのでも訴えたりすることはできるということなんですか。
はい、できます、はい、契約書は図面も綴り込んで作るのが、うん、通常のものですけれど、うんうん、はい、そこに綴り込まれた図面や見積もりは契約の内容になりますので、うん、そこの図面と違っていたらそれは契約不適合ということになります。
は
い、
あとは例えばですね、玄関の段差をこれぐらいの間隔の段差にしますとかこう書かれているとしますよね、図面に。
はい、
で、あれ何かもっと低かったはずなのにと思って生活始めて、まあいいかと思って生活行くとやっぱり不便だわとなった時に、日にちが空いてもこの不適合ですよねっていうのは言ったりできるんですか。
契約不適合は、はい、その事実を知った時から1年以内に通知をしないと、ね、その後の法的請求ができなくなります。
そうなんですね。じゃあもう20年経ってこの段差年いってきてしんどいわと思ってもダメだってことなんですね。あの時言っとけばよかったって1年以内だったら言えたってことなんですね。
そうですね、まず1年以内に通知をしていただくことで、うん、その後の請求権が保全できます。つまり1年以内に通知をしないともうその時点で消えてしまうんです。
その住み始めてすぐとか、あとは家を見てすぐにここちょっと違うなと思ったら、それでも良かったとしてもここ違いますよねということは伝えておいた方がいいということなんですね。
そうですね。ですから、でやはり日常生活と関わることですから、うん、多くの方がまず弁護士に相談する前に、うん、作ってくれた業者さんにここがおかしい、ここをちょっと直してくれっていうことは大抵お伝えになっていらっしゃるんですけれども、うんうん、やっぱりまあいいやと思わずにまずその通知はするということはされておいた方がいいと思います。
1年以内で気づいていたんですよ、分かってたんですよってことをこう残しておくということですね。
そうです、はい、
うん、はい、ありがとうございます。お勉強になりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本日ご出演いただきました田淵智子さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。